株式会社マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
なんか皆さん YouTube を見られてる方は、なんで八木さんと大和さんがペアルックなのかって、
今日同じ T シャツ着てるんですか、はい、
付き合ってたんですよね
今ここで、
そうで今日はですね、これからゲストがね、はい、まあ、お迎えするんですけど、その、まあ、ジャックさんですね、はい、T シャツと、いうことで、引き出しがいろいろありすぎてですね、はい、いろんな話してるうちにですね、そうそうそう、もう20秒前始まるんじゃねえみたいな形でですね、うん、なってしまいまして、いつもは、ね、チャット欄に書き込んだりとかもね、してるんですけど、それもせずにずっと漫画の話してますっていうそんな感じで今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします、
はい、お願いします。今ビーコミさんからもありましたけれども、この後番組後半で個人投資家ジャックさんにご登場いただきます。多彩な職歴ながら2億円の資産を築いた凄腕億トレーダーの投資手法をじっくり伺っていきます。さあこの番組は YouTube でも同時配信しています。番組ウェブサイトからご覧いただけます。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信もしますので、ぜひ動画でもご覧ください。番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube のコメント欄からも受け付けています。また今日も資料ご用意しています。番組ウェブサイトからダウンロードしてください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
まずは今週1週間のマーケットを振り返っていきます。岡三オンライン証券提供の資料を見ながら見ていきたいんですが、はい、今のジングルの間に大和さんが T シャツをカメラに向けてアピールしてました、う
ん、言いやすくしたんです
けど、ね、はい、なんでビーコミさんはね、はい、T シャツ着てないんですかっていうと、はい、いや M サイズしかないんですよって、俺入らんのですわって話です今度は L サイズ持ってくるねっていう話だったんです。
そうですね、私がその代わりにいただいちゃったっていう形です。そうそう、
チロルチョコをいただきましたって話して、
はい、着実に手なずけられてってますよね、物をもらって、ね。ではジャックさんご登場の前にですね、はい、今週1週間のマーケット見ていきたいんですが、うん、日経平均今週 23,204 円62銭で終えました、うん、連休明けということで、はい、取引3日間しかなかったんですよね、
う
ん、
まあ、この3日の間に、まあ、月火と、まあ、米国市場も動いてたんですけど、まあ、うん、やっぱ不安的中といいますか、大丈夫かみたいな形になってまして、うん、まあ、まあ、現状ではその、まあ、ニコラの問題とか、まあ、いろいろあったり、あと最高裁判官の話も日本でいう、
ああ、そうですね、
はい、まあ、その辺でちょっと揺れてて、政治大丈夫かとか、まあ、いろんな大統領選の話まで不安が、まあ、来てしまって、うん、で、まあ、米国株は調整したんですけど、まあ、決定的なもんってそんなにないよねっていうのが、うん、まあ、あるじゃないですか、はい、なので、まあ、リーグ入りの一環なのかなっていうふうにはちょっと思っていて、う
ん、の割にはみたいなコメントも来てるんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
耐えたみたいな感じが、
だから2万3000円割り込まなかったですもんね、うんうんうん、ここのラインがなんかすごい強いなっていう印象はありますよね。
なので、まあ、オチを先に山本さんが言ってしまったんですけど、っていう話もね、今日ちょっとね、盛り上がってたんですよ、はい、あの、オチをですね、君は先に言ってはいかんみたいな話をしていたって、芸人って収録ものだったらそんなこと言っているんですかって話をしたんですけど、
このオチ俺が言いたいからとか、そんな人は言いませんよ。
取り直してくれっていうね。
話をしてて、まあ、言いたかっただけなんですけど、ごめんなさい。まあ、誰が言ってもいいんですけど、うん、日本株は強いねと。でも、逆に言うと、日本株ってリグモンがないんじゃないかっていう話もですね、あったりするのかなと。
なるほど。
まあ、でもそれはまあ大口投資家、まあ、機関投資家はまあ確かにその強いセクターっていうのはあんまなかったよねと、まあ、リターンリバーサルみたいな動きはあったんですけど、まあ、そうするとリグエルものって何って言ったら、やっぱりそのコロナの絡みで上がったまあ SARS 銘柄とかを、まあ、その辺を個人投資家リグってくると、まあちょっと厳しいよねって、 IPO 一本で厳しいよねという形になっちゃうかもしれないですけど、まあ、うん、まあ、リグそのセクターがあんまりそのなかった、まあ、大口というか、まあ基幹投資家がまあ売買するような銘柄は結構少なかったということなのかなと思ってます。まあ、 からといって日経金が下がらないのかってそんなことはなくて、まあ、やはり、まあ、時給面でですね、やっぱり先物の買い戻しが根強くずっとね、残っているというところが、まあ、大きかったのかなと。まあ、米国はまあ上がりすぎた分の調整と、うん、まあ、現状まではね、言えるんです
よ、ね。あ、この水準ぐらいまではっていうことですね。
利食いが終わらんねっていう、うん、まあ、テスラとかとんでもない上昇したわけですから。
すごかったですね、本当に。
なので、だし、多分あれだけ上昇したら、多分担がれた人は、空売りした人は多分踏んじゃったと思うので、うん、なかなか、うん、買いだけに、買いがかなり多い中の調整なので、まあ、その辺はその辺利食いが終わるまでは厳しいんじゃないかなというところですかね。まあ、その中で、まあ、コメントの通り非常に日本株は頑張ったなと思ってますし、逆にその新興のマザーズがですね、今週もですね、まあ、一番上昇率は高かったということになってますね。
そうですね、改めて見てみますと日経平均株価今週は週間3日間で155円68銭のマイナス、一方でマザーズ指数なんですが 1.9% 上昇して週間で終えているということですね、はい、では、セクター別も確認していきましょう、
は
い、
セクター別はですね小売り、が1位ですね、うん、まあ、そうですね、決算がまあちょろちょろ出始めるなというところと、まあ、内需系ですよね、基本は卸売陸運含めた内需系が基本まあ強くて、まあ、ワーストは鉄鋼から、まあ、非鉄、うん、あとは工業ということで市況関連だったなというところですね、うん、はい、
では続いて東証一部の騰落率ベスト30ということで個別も確認していきましょう、はい、
そうですね、これ皆さん何見たいっていうところなんですけど
ね、まあ、まあ、さっきね漫画の話してましたから ね、まあ、ね、うん、15位に顔を出してます3981のビーグリー見ていきましょうか、
うん、そうか、うん、そうですね、これビーグリーは、まあ、僕も、まあ、その、まあ、ビーグリーがいいというわけじゃなくて電子漫画のセクターは非常に強いよと、強いというか市場がずっと成長しているよという話をして、まあ、追っかけているセクターで、実際のところこれをですね、まあ、持っている、方っていうのはバスケットで持っていれば、まあ、結構なパフォーマンスになったのかなとは、思ってるんですけども、このビーグリーがですね、まあ、この前も解説した時は確か高値から急落していたところで、まあ、決算の状況で、まあ、ちょっと特損も含めてしばらく弱いよねという話をまあしてたんですけど、まあ、急にですね下げ止まったかなと思いながら、見てたらですね TOB を発表すると、うん、いうことでですね、株価上昇してるんですけど、こちら文化社というですね、まあ、出版社をまあ買収しまして、ここがですね50億円ぐらいかなかかると思うんですけど、それをシンジゲートローンで、調達して、シンジゲートローンってあの銀行がですね、まあまあ、シンジケート団を組んでですね、まあ、少しずつお金を貸してあげるっていう、そういう、まあ、貸し方で、あんまり、その、株式投資家の馴染みはないんですけど、よくある、その、調達方法、資金の調達方法の一つですね。はい。うん、で、まあ、そんな感じで、まあ、お金を調達して買収をするという形なんですけど、この文化社がですね思いのほか儲かってるんですよ。出版会社で儲かってんのっていうふうに思うかもしれないし、なんで電子漫画の会社がその実業の出版の会社を買うんですかっていう話になると思うんですけど、これがね、実は儲かっていて、かつ、電子書籍にですね結構マッチする会社なんだなと僕は思っていて、でこのホームページを見るとここが出している漫画がですね、まあ、あるんですけど、それで盛り上がったのもあるんですけど例えばその雑誌もですね、結構な種類を出してまして、本当にあった笑える話ですとか、あなたが体験した怖い話ですとか、あ、そういうコンビニにあるなみたいなやつ、ただ八木さんは知ってるあの SNS 中毒みたいなやつでしょみたいな話で
よくあのインスタとか見てると、うんうん、その漫画の宣伝っていうので出てきたりしますね。
そう、これが本当にあった女の人生ドラマ11月号は、はいはい、SNS おばさん炎上って書いてますけどね
そういうなんかちょっと切れ味があってチラッと読んでみようかなみたいな、うん、怖さとかセクシーさとかいろいろなのがあるからちょうどいいかもしれないですね。
しかも短く読み切りのものが多いですよね。そうなんですよ。そ
う、これがね実はうまく電子書籍は活用していて、うん、あのまあ、このこれだけの話も結構ランキングの上位にあったりするんですよね。だから売れてるんですよ、うん、思いのほか、うん、だしこれはその再編集というか単話で終わってるものがあるんで、それをもう5話とかいろんなのをくっつけてタイトルをつけて SNS は怖いですみたいなこのタイトルをつけて、でそれでその関係ある漫画をその 5話とか7話とか入れるんですよ。でそれで売るんですよ。でそれは結構売れるんですよ。 だから読み切れるっていうのもあって、だからこれを傘下に入れたら総取りできるじゃないですか、この利益が、うん、だからこれってこのままの利益が続くんであれば結構面白いんじゃないかと僕は思っておるというところですね、うんうん、まあ、ただ金利負担とかいろんな負担がまあ増えますので買収したら、うん、そこの部分はどうなるのかなというところなんですかね、はい、うん、
3981ビーグリーですが今週2392円まで買われる場面がありました、あ失礼いたしました、今週は2000円を超える場面がありましたね、はい、今週末1868円で終えています。では、ビーコミさんの銘柄も振り返っていきましょうか、はい、今日振り返る銘柄が3076のアイホールディングスということで、これ6月19日にご紹介しました、は
い、うん、まあいいとこですよね、うん、ちょっと下行ってますけど、まあ、実際まあ財務は結構健全 でずっとその M&A を、ね、してくる会社ですよと、で最近 M&A がちょっと止まっていて、まあ、財務内容が良くなってきているのでまた M&A する資金あるから、案が面白いんじゃないかという話をまあしておったんですけど、うーん、そうですね、まあ、決算がまあ18日に出ました、8月かな、まあ決算が出た時は一応業績予想になって増益予想になったので、まあ、実際のところその辺の期待というのが、一応乗っているのかなというのが今なのかなと、まあまあ、まだまだ安い水準ではあると思いますので、まあこれから M&A アクションを起こすとか出てくれば、まあ事業売却の部分もあったのでやりやすいと思いますので、まあ、まあ見ていきたいなというところですかね、はい、
3076アイホールディングス紹介した時は1593円だったんですが今週末1939円で終えています。はい、では今週の銘柄もいきましょうか、
はいはい、今週はですね1805の飛島建設をご紹介したいなと思います、はい、
1805飛島建設水準は、今週末1076円となってますね、
はい、先週はちょっとなんか未来というかあまり話をしないあの未来の話をまして、まあ、そういうのを聞きたい人いるのかなと思いながら、うん、まあ、糖が上がらないように頑張って話したんですけど、ワクチンの翌週4連休なのに覚えてて上がってたなみたいなところはあったんですけど、まあ、誰かが、ね、気づくとあのワクチンの話もまあ上がるのかなと思うんですけども、今日はちょっと実直なところで、はいはい、持ってきました。まあご存知の通り、まあ、土木の老舗ですね、まあ、トンネル工事とか、はかなり有名で、まあ、熊谷組と豊島建設はかなり、ね、トンネルは有名な会社ではありますけど、まあ、防災関連、土木っていうのは結構、まあ、密接ですし、まあ、これから菅さんになったからうんぬんというの話は別に、補正予算はまあ冬から春にかけてはまあ多分出てくるのかなと検討もされるのかなと思いますので、まあその中で、土木工事というかその災害防災対策っていうのはお金がつきやすいと思うんですね。あの公共工事ですというとなんか嫌な気持ちになる人がいてまた箱物かとか税金無駄遣いしてるのかという人がいるんですけど、まあこのですね国土強靭化とか、まああとは高度経済成長期の傷んだインフラの補修とか、まあ、みんな使いますしね。であとは災害対策、これにお金を振りますというとまあ受け入れられやすいじゃないですか。だからまあここのお金の増額っていうのは、考えられると思います、まあ、ただちょっとリニアの部分が止まっているとかね、その辺のまあネガティブな部分もないわけではないですけど、まあそういう意味ではですね、僕はですねまあここの豊島建設はちょっと、このね、まあ、チャート水準というか、まあ、もともとバリュー株ではありますけど、
なかなかでも戻ってこってないですよね。
だから下値も、まあ、ある程度は分かるのかなという形で思ってますので、まあ、下にもある程度明度がつきやすい銘柄なのかなと、まあ、アップサイドもそんなに2倍3倍に建設になるとはほとんど考えにくいですけど、まあ、そういう意味では、うん、まあ、業績が良くなってくれば、まあ、それはある程度変われるかなというところで、まあ、この辺でお話をしとこうかなと思って持ってきました。
1805飛島建設ですが今週末1076円で終えています。この後はゲスト個人投資家ジャックさんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券の定額プランなら売買代金50万円まで取引手数料が毎日無料、株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大100万円まで毎日無料。皆様に選ばれて岡三オンライン証券は2020年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて 総合第1位を獲得いたしました。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券、岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
ここからは本日のゲスト、個人投資家ジャックさんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
YouTube ご覧の方、ジャックさん顔出し NG ということなのでですね、はいはい、ちょっと画面上ではこの3人で話しているように見えるんですけれども、はい、
遅れおられます、
はい、しっかりと参加していただきます
電話でもいいじゃないかと、そういうのやめてください、
ね、誰もそんなこと言ってないですよ、
はい、すいません、
はい、さあジャックさんですが、バーテンダー、予備高校士、サラリーマンと多彩な経歴を歩む傍らで、 IPO を中心に2億円近くまでの資産を稼ぎました。株式投資を主戦場としつつも、FX 投資や不動産投資にも参戦しています。日本証券新聞にて月1でコラムも連載されているということですね。はい、著書それぞれ、出ていますけれども、今動画ご覧の方はですね、カンニング投資術、そして超解読になった株と不動産で1億円作るというのもそれぞれありますが、ピコミさんとはお知り合い？
そうですね、パンローニングさんのイベントとかでよくいて、羽根さんっていう方いるんですけど、なんとなく外見が似てるんで、あれどっちがジャックさんでしたっけっていうネタを毎回やってるんですけど、
そう持ちネタがあるんですね。
そうそうそうそう。
じゃあね、今日のリスナーさんもかなり、はい、馴染みがある方ということで、はいはい、では早速投資手法から伺っていきたいと思います。ジャックさん、
はい、
しゃべっても大丈夫ですからね。
はい、わかりました。
打ち合わせの時と全然雰囲気がちょっと、ね、違うので、はい、
大丈夫です、
はいはい、
ではまず、はい、投資手法から伺っていきましょうか、はい、資料をご用意していますので、はい、YouTube じゃなくてラジオをお聞きの方は、はい、ホームページからご覧ください、はい、さあジャックさん、投資手法としてはまずは、
はい、まあ、大きいところはやっぱりイベント的な投資っていうことで、まあね、結構もうイベント投資っていうのは結構皆さんよくご存知かもしれないんですけど、例えばこう株主優待なんかがあると、まあ、それを少し先回りで買っていくとかですね、あと、まあ、昨今のこういう状況であると TOB のこう MBO とかそう親子上場の会社が予想される会社を先にこう買っていくとかですね、そういった形でこうある程度先に買ってこうチャンスを待つっていうような、何かこうイベントに絡んだっていうところで一つ置いてるっていうのがありますね、はい、
またバリューとも投資手法あるようですけれども、こちらは。
そうですね、やっぱり長く個人投資家なので、そのディーラーの方と違って時間が結構味方につけることができますので、結構やっぱりこう割安的なものとか、例えば一般的に PBR1 倍割れの銘柄とかであれば、万が一ですね、会社がこうなんかこう倒産とかなったとしても、最終的には時間かかりますけど資産価値的には問題ないとかいう中で、やっぱりあと銀行預金なんかと比べてこう配当とか、まあ、優待合わせてですね、業績がそれなりに維持しているのに 3%4% とか、そういった銘柄があれば、そういうのが下がったタイミングはバリュー的に買っといて、それも寝かしといて、まあ、そのままインカムをもらってもいいですし、うん、こう何かのこうまた地合いが良くなった時に上がった時にこうキャピタルを取っていくっていうのが比較的こう持っといて、そんなストレスがたまらないっていうような形で、まあ、一応バリュー的な投資っていうのもやっぱり下落局面ではいいのかなっていうふうに考えてますね、はい、
やっぱり時間を味方にするっていうのは重要なことなんでしょうか、うん、
そうですね、やっぱりどうしてもこう1ヶ月以内に結果を出さなきゃいけないとか1週間以内に結果を出さないといけないっていうと、なかなか投資手法として的には、あとメンタル的な戦い的にもちょっとリスクを背負わないと、うん、なかなかこう 1年後に5万10万とかなら分かるんですけども、今週中5万10万とかこう取っていかなきゃいけないっていうと、なかなかそれだけこうボラが出るような銘柄をですね、なかなか我々こう個人投資家の中の、まあ、特にあと兼業の方なんかだとなかなかそういうのは難しいのかなっていうのが、うん、あの考え的にありますね。
なんかすごい聞いてたらめちゃくちゃシンプルなことだけをおっしゃってくれるからすごい分かりやすいじゃないですか。だけどそれをもうその自分の方法をもう腹決めてやってるから負けないのかなとか、なんで2億までこんな簡単なシンプルな手法でいくのかなっていうのを知りたいんですけど、
それは多分この後にお話しいただけると思うんですけどね。いやで僕もそう思いました。シンプルなのはすごく大事だと思いますね。真似するにもそれがいいのかな。
そうですね。それで、まあ、あの、山本さん、ブイキムさんおっしゃる通りですね。こう、長くいると、その、まあ、今なんかちょっと、あの、まあ、この先の話になりますけど、ちょっと難しいんですけど、やっぱりその5年とか10年とか長くいると、本当に、あれって言って、なんか、何でも買ったら上がるとかですね。まあ、そう、アベノミクスの時でもそうですし、なんかこう、まあ、猿でもって言うと語弊があるかもしれないですけど、そういう、買ってもすぐ上がるとか、いっぱいポジション持ってっても大丈夫だなんて、こう上昇局面でどんどん買い増してでもいいような、やっぱりこう5年とか10年とかのスパンで見るとバブルがありますので、そういう時にはやっぱり大きい勝負をするとですね、あの結構リターンも跳ね返ってくるっていうのがあるので、まあ、一般的にオクトレーダーの方っていうのは、まあ、私も見て周りとか見てやっぱりどっかで大きい勝負をしてるかとか、あとメンタル的に逆に大損を一回はしててそこから立ち直ってくるとか、そういったようなあのイメージがありますので、あのずっと確かにおっしゃる通りこうシンプルだけだとあれなんですけど、時にはこうおバブルが来たなとチャンスが来たなって時にはこうリスクを持ってこうドンっていくとですね、ここでリターンをちょっと取っていくっていうところはありますね。
もう一つ投資手法として挙げていただいているの勢いってありますけど、はい、これは
まさしくそれが今言ったようなこうどんどんどんどん買ってっても強いとかですね、まあ、あと今でもやっぱりその局面局面でも、まあ、3000銘柄近くある中でこうあれこれなんか高値抜いてきたなとか、あと例えば今日なんかも金曜日の午後なのに普通の個人投資家の心理で言えば土日とかがあるからポジションを軽くしたいとか思うのが、うん、金曜の5番なのになんか出来高が前場より強いとか、そういったのでまた新高値超えてきたねとか、そんな銘柄なんかはこうちょっとリスクも当然ありますけど拾ってて勢いに乗ってって、まあそれでまあ今あのいろいろツールとかがありますので、こう買ったら例えば逆差し値でこう上でここで行ったら利確するとか、あと一般的にこう勢いでよく買うんですけど、1回の買いではなくてやっぱり下がったことも考えなきゃいけないので、ロス入れる前に2回目の買いを入れるのかとか、ちょっとその辺のビジョンはちょっと入れといて望むっていうことで、やっぱ勢いに乗るっていうのも、まあ何でもそれはあのスポーツでも勉強でもそうですけど、やっぱり投資の世界でも結構ありかなっていう風な形で、まあ、ちょっとね資料的にはもう一言しか書いてないからちょっとなんだよこの勢いって思われちゃうかもしれないんですけど、まあ、一つの水準としてはもう新しいこう高値を抜いていったような銘柄とか、金曜日の午後なのに強いねとか、他の同業他社と比べてこの銘柄だけなんか強いねとか、そういったものが今比較的例えばこういうラジオ番組であったりとかいろいろこう情報っていうのがすごい得やすいので、今日なんか先ほどの前半の話とかでも、あなるほどこういう銘柄に着目してじゃあこれどうなんだろうとか、最近のチャート見てみようとか時系列見てみようとかっていうのがあるので、そんな観点で見るとちょっと面白いっていうと語弊がありますけど、やりがいがあるかなっていうところは思ってますね。はい、
でもやっぱり今のお話聞いてると当たり前ですけれども、うん、その上がった時下がった時のそれぞれの対策っていうのはもう前もってちゃんと考えて水準も考えて取り組まれるっていうことですよね。投資をされるっていうこと
は。そうですね、やっぱりこうどっちに行くかっていった時に上がったらどうしよう下がったらどうしようって、まあ私なんかもやっぱ初心者の頃はそうだったんですけど、じゃあどうすればいいんだろう、ほったらかしといてもさらにもっとどんどん含み損になっちゃうのかとか、せっかく上がったのにそこで利益確定しないでどうするんだとか、うんっていうところがあるので、やっぱりその方向性とかこのビジョンはしっかり、なかなか難しいんですけど、まあ、それはあと経験とともに多分染みついていくので、はい、
では直近のポートフォリオに関しても伺っていきたいんですけれども、はいはい、直近はキャッシュポジションが高いということですね。
まあ、いろいろさっき言った今言ったような強い銘柄とかもあろうかと思うんですけど、やっぱり個人的にこのコロナ禍の状況で一般的に、まあ、特に飲食店系とかですね、そういった中で、まあ、減収減益とかその今後ちょっと厳しい局面が中でこう株価が全体的にこの今2万3000円ぐらいで推移している中で2万5000、6000円つけていくのか、もしくは 逆にどんどん下落していくかってちょっとまだ見にくいところなので、まあ、ここで政局とかもちょっと変化が出てきましたので、もう1ヶ月ぐらいはちょっと様子を見て、この水準を維持できるんだったらこうリスクをちょっと背負って投資していくのもありますし、あ、これで下落してきたなっていったらそのバリュー的な形で投資しようかなと思ってる中で、まあ、現状もまたこの後で少しお話はするんですけど、今自身はちょっと方向性がね、まだ自分でもつかみにくいっていうところがあるので、うん、ちょっと今私はキャッシュポジションをちょっと高めっていうところでございますね、はい、
ここ1ヶ月っていうことは、まあ、イベントとしては大統領選などを見てっていう形ですか、
はい、
日本株も世界株もそうですけど、高すぎるっていう怖さってありますよね、やっぱバリエーション的に。
やっぱり皆さん なんで高いのっていうところが、普通はおかしいんじゃないのっていうのが、まあ、我々やっぱ個人投資家の間でもそうですし、こうツイッターとかね、一般的にこういう番組とかでもやっぱそういう話が出るのが、こうもう なんでとかね、そういうところがどうしても難しいなっていうのがね、ありまして、はい、
で今お話しされたように、あと1ヶ月ぐらいで方向性見極めて、いけるときはこうリスクを取りに行こうっていうお話でしたけれども、リスクが取れるなっていうふうに思うとき、なんか準備っていうのはされてるんですか？
やっぱりあの日頃からこうある程度銘柄自体は例えばチャートにしろ監視をしたりとかしてますので、あと一つはまあカンニング的な、まあ本なんかにもこう書きましたけど、やはりそういった中でも素晴らしい成績を上げてる方っていうのはあの個人投資家の方いらっしゃいますので、そういった方のなんかお話とか、うん、そういったものを参考にしたりとはしますけど、やっぱり新興市場なんかでこう勢いが出てくればやっぱちょっと買ってみたいなっていうものが多分高い方向に触れれば、もしくは今の現状の維持の状況が10月11日も続くのであれば、ちょっと投資していきたいかなっていうのがありますね。
ではジャックさんがコロナ禍の暴落相場をどう乗り切ったのかというのも伺っていきたいんですが、ロスカットは成功ということですね、
はい、まあ、やはりこれはちょっとコロナは影響でかいなっていうところを思ってましたので、まあ、やはり年とともに長らくこう長く相場にいることが逆に経験となって生きてたのかわからないですけど、過去のこうリーマンショックであったりとか震災だったりとか、もっと古くいといろいろソニーショックとかライブドアとかいろいろなショックの時に、やはりこういやいやもっと戻るだろうとかね、そんな勝手に自分にいいように解釈しちゃう時があるので、まあ、とりあえずちょっとこれは やばいかなってことは、早々とロスカットは成功はうまくできたんです が,、うん、ですが、
この先の話大変気になるところなんですけれど も、ね、実はですね、はい、ラジオタイムというのが、
はい、そうですね
そろそろ、ね、終わりに近づいてまいりましたので、はいはい、コロナ禍の暴落相場をどう乗り切ったのか、うん、ロスカットは成功したんだけれども、その後ちょっと、うん、失敗もあったなっていうお話などは、はい、延長配信でしっかりと伺っていきたいと思います、はい、また注目銘柄というのも、直近これまでの現状を踏まえての注目銘柄というのもいくつか挙げていただいておりますので、そのあたりも延長配信でしっかりと伺っていきたいと思います。ジャックさんはツイッターやブログで情報発信されています。ジャックの株 FX と不動産のお話、こちらもぜひチェックしてみてください。あと書籍の紹介などもね、なんかたくさん本出されてる、はい、ということなので、はい、ちょっと変わり種の本もね、
紹介してみたいですね、
はいはい、その本で大変打ち合わせも盛り上がりましたので、はい、この後の延長配信ちょっとドキドキしながら皆さんお待ちいただければと思います、はい、ということで、ラジオタイムあっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でなさっていただきますようお願いいたします。出演者へのご質問、投資に関するお悩みなど、番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォーム、また YouTube のコメント欄からも募集しています。ここまで坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さん、今日のゲストはジャックさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。